寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
10月後半戦です。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。あの先週先々週ちょっとそのなんか人って大事だねっていうところの結論で言ったんだけどね、要は人を見れないとダメだよって話なんだけどね、今あのなかなかこのグローバル経済ってグローバル経済っていうやつがもう当たり前になってきちゃっててね、あのサプライチェーンっていうね、要は供給のがチェーン、つまりある種のネジはネジで専門のやつが作って、であるライトはライトで専門が、でまあ一つの車が出来上がるみたいなね、でそれがほとんどチャイナ行っちゃってるんだよね。それは何かって人件費が安いからって言うんで行ったんだろうけど、だからその一つのことが、例えばネジが例えば日本に送られてこないってもう生産ストップになっちゃうんだよね。でそういう中でさ、ちょこっと2020年の、まあ、つまり今年のね5月のね GDP ね、これ成長率の予想っていうのが出ててね、で世界は 3.3% の成長予定だったんだけど、コロナのおかげで COVID-19 のおかげでマイナス 4.9%、 アメリカは 2.0% の経済成長率予想だったのがマイナス 8.0%、 日本は 0.7 の予定成長だったのが 0.58、 中国は 6.2、 中国はやっぱり 6% も成長っていう予定があったのが 1% って、要は 1% でも成長するって、だから中国ってみんなその企業が中国行っちゃってんだよな。あのテスラっていう会社があるじゃんね、アメリカのあの電気自動車で、テスラにね、パナソニックが、松下電器がエレクトリックビーハイクルのために、その電池のために100億テスラへ投資した。俺日産潰れちゃうんじゃねえかと思ってすげえ心配してたの、あのゴーンの事件以来で新しい車も出てこねえ。ところがなんだか最近あの木村拓哉君っていうのが宣伝してる、おしゃれた宣伝すんじゃんと思って、やっちゃえ日産ってやってんだけどね、電気自動車っていうでかい電気自動車。日産って日本の一応会社だよね、なんでパナソニックテスラなのって、なんで日産へ投資してやんないのってふと単純な疑問を持っちゃう。単純にで、ね、これはいろんな事情があってあのテスラの方が伸びると、つまりそれグローバル経済なんだよね。日本一社のためにっていうんじゃなくて、世界で営業していくためには、世界での経済を回すためにはどこに投資すべきかっていうことをやっぱり研究して、すごいね、だ松下幸之助が生きててもそうやったのかねって、ついついそういうこと考え、つまりね、俺なんかもうゲマインシャフトの最たるもんなんだ、その地域とか。だかそれは年齢、つまり生まれて育ってきた環境がそうなせる技だと思うんだよ。今そんなこと言ってたら話になんねえっちゃうわけだね。いいとこね、つまり、コストが安く済めばそっちみたい。あれがそうなんだってね、あの GE、ジェネラルエレクトリックアメリカ。要はいろんな提案が来る、当然こういうもの使いませんか、こういうもの使いませんか、ところがそんなことはどうでもいい、要は同じような規格のものがどこにもあるんですよと。でその中だとすればどこを使うかっていうのはコストだけですよ。教育の世界もね、教育者じゃないような人がこう経営者になってくると、学校っていうのも、まあ、公立じゃないよ、私立で、どうしてもね、その今言うコストの問題を考え始めるんだよね。じゃあ学校におけるコストってなんだ。要は通常のコストっていうのは、例えば印刷代だとか、まあ、紙がすごい高い、じゃあそれをどうするかだとか、あるいはその学校の修理と保全っていうのね、それは人の力でなきゃできないんだよね、機械じゃできない。でそうするとそれを昔はね、いや学校を作ってもらった時にこの会社に世話になったなって、先代の社長さんには大変世話になった、だからその恩返しにお前のとこ使うよっていうのは、人的その情というものがかなり入ってたのよ。
縁故、
まあ、縁故というかな、まあそう縁故、縁故なんだよ。だから縁故なんだけど、それはね、悪いという意味で、悪い意味での縁故が使われたり、でも忖度と同じでね、本来忖度っていうのはいい意味での忖度なんね。要は上司があるいは会社の社長があるいは先輩がこういう仕事をしたい、じゃあ俺は何を手助けできるのかって先回りして、ところがそれが変な意味の忖度になっちゃったんだけどね、この間の安倍さんの政治の時から、まあ、話があちこちしちゃった。でね、このアップルってやつが、要はすっ これは2020年の8月で、つい先月、先々月だよな。ほら、収益が増大してね、その、大変世界一の、資産になっちゃった、アップルっていうのはね、すごいなと思うんだけど。じゃあ、なんでアップル世界一の資産になっちゃったかっていうとね、それは ESG つって、エンバイロメントソーシャルガバナンスって ESG、エンバイロメント、環境の、ソーシャルは社会。まあ、社会の環境をガバナンス、統治する、収める。で、その、要は何かっていうと、この利益のみ追求してきたって、株主さんが、てめえの利益ばっかり追求してるっていうところの時代が、社会利益って社会的投資をっていう考えることになってきそうじゃないと批判受けちゃうもんだからね。まあそういうことで、アップルがね、何に投資し始めたかっていうとね、老人の雇用だとか、あるいは女性の登用だとかね、改めてまたベンチャー企業への投資だとかね、要は社会資本に要は投資し始めたって、そういう、なんていうか、その会社を統治する、会社を運営する、それが今言うエンバイロメント・ソーシャル・ガバメント、ESG って言うんだけどね、日本の武田薬品もありなみんだよ。あれやめちゃうんだよね。でも、その要は、そういうなんていうか、大衆絡みのことからやめて、特殊なとこだけ投資したいって言うんだよね。
大衆薬の部門をやめて。
やめちゃう。
はい、
うん。でもそれはね、あれ大衆薬って考えてみりゃ、かなり収益あるんじゃないのって思うんだけどさ、アリナミン V とかアリナミンなんて知らない人いないじゃんね。まあでもね、それはなんかすげえなーって考え方が違うんだなーって思うんだよね。今ね、それこそ会社での働き方、組織での組織のあり方、いろんなことが新しい社会に向けて、つまりコロナってやつが時代を変え始めちゃったんだよね。だから俺なんか本当に単純だもんだからね、リニアなんて静岡通るのに水の問題だっていうことで川勝さん一生懸命やってんじゃねえ、県知事が。あんたリニアが通ったってみんな東京行くだけだぜって思っちゃうんだよね。名古屋大阪とつなぐのにって、でも人はみんな東京行っちゃうんだよな。あれなんだって、いらねえだろって最近は。なんかまあでもあれも利害関係があってさ、あれを通さなきゃ日本経済が立ち遅れるなんて言うけど、だからその静岡っていう地域を考えればね、本当はその国家が全部を統括するなんてことはできないわけで、昔の江戸あるいは戦国時代に戻って各地方が自治っていうやつをやんなきゃ、文化が違うんだもん。でそれをちゃんと目指さなきゃ俺はいけねえと思うんだけど、でもそんなのあんな便利だって、特にリモートコントロールでの会議が十分機能するようになってきたって言うんだから。でそれよりもね、東京都知事がね、小池さんが言う、まあ、なんだか最初言った頃は分かんねえこと言ってんなと思うけど、ダイバーシティって言ったじゃん、多様性って。あれはね、それこそゲゼルシャフトだよな。みんながおのおの違うことを考えながら同一目的を持ったことに集約して仕事をする。あれ多様性ってね、これとっても最近大切だなと思うんだよ。色が黒かろうが白かろうがね、あるいは宗教が仏教であろうがキリスト教であろうがイスラムであろうがね、国籍が韓国であろうが中国であろうが日本であろうが、まあその男の女とかね、年齢性別が職種だとかいろんなことが違いがあって当然で、その中でやっぱりお互いが理解する、そういう力を持っているっていう人に対して、このみんなが仲間落ちの意識を持って仕事をするって大切だなって最近はすごく思うんだよ。ちょっと話が最後ポロッと変わっちゃうけど、新社会の構築でね、新社会を構築しよう、こういう今までと違う社会が構築されようとしてるんだけど、嫁ブロックっていう言葉が出てきてね、嫁がね、全部旦那がどっかへ転勤なんて言うと、子供のって子育てがあるからこんなとこ転勤なんかできないわよって、やめてで、それこそ役職がこう上に上がるって、内定のじゃあ旦那ものすごい嬉しい、そんな役もらってこないでって、帰りが大変だって、家のことを考えてくれりゃいいと、嫁ブロックって言うんだって言うんだけどね、面白い世の中になってきたなと思うんだけどさ、そういう世の中よろしいでしょうか。